旧約聖書出エジプト記3章1節から6節を読みします。旧約聖書101ページ3章1節から6節です。モーセはミディアンの祭司宗頭イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセモーセと呼びかけられた。彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。対抗説の第三主日を迎えました。対抗節を過ごすということはメシアのご降誕を待ち望むことの追体験であり、同時に再臨の主イエスを待ち望む営みでもあります。三千数百年前にエジプトに囚われていたイスラエルの民もまた神の救いを待ち望んでいました。この前の2章33節に重い労働にうめき泣き叫んだとありますように、彼らは暗闇の中に置かれていました。まるで出口の見えないトンネルの中をさまようばかりという状況にありました。彼らの父祖たちが信じていた神は本当に生きておられるのか。本当に父祖たちへの約束を守ってくださるお方なのか。本当に私たちを救ってくださるお方なのか。本当に生ける誠の神であられるのか。そのような問いが生じてくるような状況にありました。そのような問いに対する答え合わせとして私たちも御言葉の証言に耳を傾け、共に神の御前にひれ伏すことができれば幸いです。さて、前の箇所にありましたようにエジプトから逃れてきたモーセはミディアン族の地に定住しました。祭司の娘と結ばれ、生まれた男の子にゲルショムと名付けました。その名前に込められたのは私は異国にいる寄留者だという言葉でした。この言葉はモーセの自分自身へのメッセージであったといえます。安住の地を見つけ、家族を与えられ、幸せを手に入れても、それでも苦しみの中にいる同胞たちを決して忘れてはならない。いつの日か必ずや同胞たちのところに帰り、彼らを助けなければならない。その使命を決して忘れてはいけない。そのような決意を込めて、愛する息子の名前を呼ぶときにいつもそのことを思い出せるようにゲルショムと名付けたのです。 モーセはミディアンの地で過ごした40年の間、そのようにして同胞たちへの忠誠心を保ち続けました。とはいえども、一体どうしたら同胞たちを助けることができるのでしょうか。ヨセフのようにエジプトの権力者となっていれば助けられたかもしれません。しかし今やモーセはファラオに命を狙われる逃亡者でした。同胞たちの苦しみに心を痛めながらも、モーセ一人の力ではもうどうにもならない、何もできない、それが現実であったのです。そのようなミディアンの地での日々に終止符を打つ時がついにやってきました。もう一度一節を読みします。モーセはミディアンの祭司シュート・イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。シュート・イテロまたはレウエルという名前もありますが、イテロにはホレブという名の息子がいたようです。民数記の記事からそのことがわかります。彼らには祭司の働きがあったのか、あるいは鉱物の採掘など他に本業があったのかもしれません。モーセが最初に来た時には娘たちが羊の世話をしていたわけです。しかしそれから長い時間が経ちましたので、娘たちは多分結婚して家を出るなどしていなくなっていたでしょう。ですから婿養子のような立場でイテロのもとで生活していたモーセが羊の世話をすることになったのは自然な成り行きだったのかもしれません。ガリラヤの漁師たちが人間を取る漁師とされたのとちょうど同じように、イスラエルの牧者となったモーセもかつては文字通りの羊飼いであったわけです。そんなモーセがいつもしているように羊たちに草を食べさせるため移動していったところ、たどり着いたのが神の山ホレブでした。神の山という呼び方についての理解は二通りの可能性があります。一つはこの当時からミディアンの人々の間で特別な場所として神の山と言われていたという理解です。もう一つはモーセとイスラエルがこの後で経験した出来事のゆえに神の山と言われているという、そういう理解です。どちらにせよこの時のモーセは何か特別な目的や期待があったというわけではありませんでした。普段している羊飼いの仕事の延長としてこの山にたどり着いたわけです。ではホレブの山、すなわちシナイ山とはどこにあったのでしょうか。もちろん現在のシナイ半島にある山頂にカタリーナ修道院が立っているあのシナイ山も候補の一つではあります。しかしそれを証明するようなものは未だ一つも見つかっていないというのが現状です。一方でアラビア半島の北西部のミディアンの地にあるマクラ山という山、これを本当のシナイ山であると主張する人々もいます。その山頂部分だけがですね、黒い溶岩で覆われており、また周辺には祭壇らしきものや、そして金属を加工したかまどの跡らしきものなどが、さまざまなものが見つかっています。ですから、素人目に見ますと、確かにそちらの方が本当のシナイ山なのではと思えるわけです。ただし、それを最初に、調査して主張した方は正式な考古学者ではなく、学者たちからは信用されていない探検家でした。そのためこの説に関しても専門家の方々からはあまり受け入れられていないというのが現状のようです。 そういうわけでホレブの山の場所ははっきりとは特定されていないと言えます。彼はその群れを荒野の奥まで導いてとあります。この奥までという言葉は東西南北の西を意味することもできます。荒野の西まで導いたとなりますと、先ほど言いました枕山にぴったりと当てはまります。ただそのさらに西に進めば当然シナイ半島があるわけですから、これだけでは何とも言えないところです。いずれにせよモーセは羊の世話をするために厳しい自然環境の中で長距離を移動してきたということは確かです。そのような日頃の重労働に身を投じる中で全く予想だにしないことが起こります。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。主の使いとありますが、これはいわゆる天使のことを指しているのではありません。それは文脈からわかることです。ではどなたのことを言っているのか、それも文脈から理解することができます。ただしこの御言葉が初めて朗読された時、2節の時点では聴衆にはまだわからなかったはずです。主の使いとはどなたのことなのか、そういう疑問と緊張感を抱いたはずです。私たちもその緊張感を共有しつつ御言葉に聞きたいと思います。主の使いは芝の茂みのただ中の燃える炎の中でモーセにご自分を表されました。彼に現れたとあるように、それはモーセが見つけたというそういう意味ではありません。主の使いが自らご自分を表されたということです。それは主権的な行為です。日本語の確認ですが、芝というのはこの漢字からわかりますように、これは芝生のことではありません。芝とは背丈の低い木々のことを意味します。何の木なのかはわかりませんが、小さい木の細い枝の多い木であれば火がつけばよく燃えるわけですね。よく燃えるということは普通はすぐに燃え尽きてしまうわけです。しかしモーセは異変に気がつきました。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。つまりこの時点ではモーセはまだそれが主の使いの現れであることには気づいていませんでした。そのようなことが起こるとは全く予想できていませんでした。きっとそれなりに遠い距離から炎の光を視界に捉えたはずです。そしてすぐに燃え尽きるはずの芝がずっと燃え続けていることに驚いたわけです。近寄ってその不思議な光景をすぐ近くで見て何が起きているのか確認しようとしました。それは好奇心から来る行動でした。しかし次に驚くべきことが語られます。初めてこの書が朗読されたのを聞いたとき、回収は大いに驚いたはずです。4節です。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。主は近づいてくるモーセをご覧になりました。 燃える芝のただ中におられた主の使いとは、なんと主なる神ご自身のことであったのです。燃え尽きることのなかったその炎は主なる神の現れでした。そして主がモーセをご覧になっておられました。モーセは不思議な光景を見つけたと思い、もっとよく見てみようと近づいたわけですが、実はモーセの方がすでに見られていたのです。このような表現により、神の限りない偉大さと被造物に過ぎない人間の小ささが対比されています。私たちにとっても同じことです。私たちが見ようとする前に、すでに神は私たち一人一人をご覧になっておられます。私たちが何かをしようとする前に、神はすでに力強く働いておられます。まことの神を信じるということは、常にこの事実をへり下って受け入れることを意味します。私たちの小さな見聞と狭い視野の中に神を閉じ込めようとしてしまうなら、それはもはや信仰とは呼べないのです。自分を基準とすることは結局のところ自分を神とすることであり、アダムの原罪に基づく態度です。まことの神の御前にそのような姿勢が打ち砕かれていくことが、私たちにとっては信仰の成長であると言えます。主はまだご臨在に気づいていないモーセにご自分の方から呼びかけられました。モーセ、モーセと名前を二度繰り返して呼ばれました。主イエスも弟子たちにそのように呼びかけられたことを思い起こすことができます。マルタ、マルタと呼ばれました。ペテロに対してはシモン、シモンと呼ばれ、ダマスコ途上のパウロに対してはサウル、サウルと呼ばれました。旧約聖書でも神はヤコブよ、ヤコブよと語りかけられました。少年サムエルに対してもそうでした。これらの実例からすれば、これは神のご愛が込められた、そういう呼びかけであり、そして特別な御言葉を語られるための呼びかけであったといえます。モーセは非常に驚いたはずですが、はい、ここにおりますと素直にその呼びかけに応じました。モーセ自身もこれまで父祖たちの神を信じて信仰によって歩んできました。しかし神はそれ以上に以前からモーセのことを知り尽くしておられ、ご覧になっておられ、愛しておられたのです。そのような神とモーセの人格的関係がこのやり取りに凝縮されていると思われます。続けて神はモーセに警告を発せられました。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。どうして芝が燃え尽きないのかという単なる好奇心で聖なる神の御臨在に近づくことは大変危険なことでした。履物を脱げと言われることにより、神はモーセに礼拝者としての姿勢を求められました。要求されました。靴を脱ぐことの意味についてはいく通りかの説明がなされます。 代表的な2つを紹介しますと、1つは履物は動物の皮、つまり動物の死骸から取られた材料でできているため、汚れを象徴するものであったという、そういう説明です。もう1つは履物は人間の足に傷や汚れがつかないようにするためのものであるので、聖なる地においては不要であるということ、その靴を履いていることは失礼なことであるという、そういう説明です。どの説明が正しいのかは分かりませんが、履物と汚れが関係していた、汚れが関係していたということは間違いありません。聖なる神の御臨在と汚れは決して相容れないということです。そして主の使いはご自分が誰であるのかをモーセに対して明らかにされました。さらに仰せられた、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した、神を仰ぎ見るのを恐れたからである。短い言葉ではありましたが、モーセが理解するには十分な御言葉でした。幼い頃に両親から聞いて、それ以来信じ続けてきたアブラハム、イサク、ヤコブの神、その神が今目の前におられるという事実にモーセは驚愕し、恐れおののきました。ステパノも使徒の働き7章でモーセは震え上がったと言っています。震え上がって神を仰ぎ見ることを恐れました。炎の中におられる神の見姿をもし直接見てしまったら、決して自分はそれに耐えられるような存在ではないということをモーセは認めるしかありませんでした。イザヤ書の6章には、神の御側に仕えるセラフィムでさえ翼で自分の顔を覆っている様子が記されています。同じようにモーセも自分の顔を手で覆いました。見ようとして近づいたモーセでしたが、結局は自分の顔を覆うことになりました。神に近づくことができない罪人であるという、その現実を突きつけられるとともに、しかしそのような罪人をも憐れみ、モーセ、モーセと呼びかけてくださるその神の恵みをモーセは学びました。神が聖なる神であられ、恐るべきお方であるということを身をもって経験しました。以上のことを確認した上で、もう一度二節に戻りたいと思います。燃え尽きない芝の炎は神の御臨在の現れでした。目に見えない神がへりくだられ、ご自分のしもべである人々に何らかの形で見えるように、認識できるように、恵みをもってご自身を掲示されるという、そういう出来事が聖書にいくつか記されています。そのような神ご自身の現れを遠回しに表現する呼び方が、主の使いという言葉になるわけです。偉大な神がご自分を小さな人間に表してくださるというのは、あまりにも恐れ多いことであるので、主の使いという遠回しの表現が用いられたのでしょう。ですから、このような驚くべき出来事から私たちはしっかりと覚えなければなりません。 それは神は恵みをもってご自身を啓示してくださる神、語る神であるということです。その自己啓示の最高のものが御子イエスの受肉です。万軍の主の熱心がそれを成し遂げられました。確かに神は生きて働いておられる救い主であられました。私たちの信じる神は物言わぬ沈黙の神ではあられません。宇宙を創造したもののあとは成り行き任せで、人間のことなど気にもかけないという理心論の神とは違います。そうではなく、すべてを治め、すべてを保ち、堕落した世界をあがない、罪人を救うために天を引き裂いて降りてこられ、ご自分を表し語り、大いなる救いの御業を成し遂げてくださるお方なのです。この出来事から救いの御業が始まりました。イスラエルの民もモーセも何の打つ手もなく、何もできることがないという時に神の御業が開始されました。つまり出エジプトという出来事は、これは人間の技ではないということです。完全に神の技でしかないということ、救いは神の御業であるということを私たちは教えられます。最後に考えたいことは、この火は燃え尽きることのない火であったということです。燃え尽きない火、つまり消えない火であるということに聖女の燭台との共通点が見出されます。神がモーセに指示されたことの一つとして、後に七つの灯火皿を置くことのできる金の燭台が作られ、幕屋の内側に置かれることになりました。今ではイスラエルの国のシンボルの一つとなっているメノラーです。すぐに思い浮かばない方のためにイメージとして白板に書いておきました。その灯火は消すことなく絶えず灯しておくように定められていました。その燭台に灯される七つの炎は聖女における神の御臨在の象徴であるので、それは決して絶やすわけにはいきません。そういう意味で、確かにモーセが見た燃える芝と幕屋の燭台には共通点が見出されます。消えない火ということだけではありません。幕屋の燭台は6つの枝を持つアーモンドの木に模して作られました。燃える芝も小さな木であったわけです。その点も共通しています。実際モーセが見た燃える芝がアーモンドの木であった可能性もゼロではありません。そういったことからして、ユダヤ教の中でもキリスト教の中でも幕屋の燭台の原型はモーセが見た燃える芝であったのではないかという、そういう指摘が存在しています。ただ聖書にははっきりと書いてありませんので、断定することはできません。しかしそのような共通項があるということは確かに言えます。イスラエルとモーセが暗闇の中にいたとき、消えることのない炎を持って神はご自分を表してくださいました。私たちの主イエス・キリストも、すべての人を照らす真の光として世に来てくださったのです。そして その新しい出エジプトの御業は今も続けられています。今なお罪の中に囚われている人々が多くいるからです。そして私たちもモーセと同じように救いの御業に仕えるように召されています。ヨハネの黙示録においては、7つの金の燭台は教会を表すものです。決して消えることのないキリストの光を灯し続けるということが私たちに託された使命です。ご自身を表し、救いを成し遂げてくださる主に恐れひれ伏すことにより、モーセは主のしもべとして整えられました。私たちもモーセと同じように主の呼びかけに応え、履物を脱いで聖なる神の御前に恐れひれ伏しましょう。それではお祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、聖なる偉大なあなたの御名を褒めたたえます。神の栄光の輝きであられる御子の現れを覚えて心から感謝いたします。その恵みがなかったならば、私たちにできることは何一つありませんでした。私たちはただただ滅びに向かうしかありませんでした。救いはすべてあなたの御業であることを私たちは告白いたします。どうかあなたの恵みへの唯一ふさわしい態度として、聖なる御臨在の前にひれ伏して、世の光としての使命を果たしていく私たちであらせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。